チェックを兼ねて申し上げましたように、今日は日間波の兄弟の年入会式をいたします。我らの兄弟木俣稔系は日本キリスト教団東新潟教会において信仰の生活を続けてまいりましたが、この度当教会に入会することを申し出られました。普通はこのところで日本キリスト教団の信仰告白をについてお尋ねするところでありますが、もう長い間共に礼拝をしておりまして、今朝もまた日本キリスト教団の信仰告白を共に唱えましたので、それを省きます。それで兄弟に尋ねます。あなたは主イエスキリストを信じて皆による洗礼を受けられましたが、この度当教会に入会することを希望していられます。それで聖書を読みます。言葉はあなたの近くにある、あなたの口にある、心にある。この言葉とは私たちが述べ伝えている信仰の言葉である。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。聖書はすべて彼を信じる者は失望に終わることがないと言っている。そこで誓約をいたします。あなたは我らの日本キリスト教団の信仰告白を心から告白しますか。あなたはこの教会の会員となり、日本キリスト教団の教典教規を誠実に守ることを約束しますか。あなたはこの教会の会員としてふさわしい生活をし、その責任を果たすことを志しますか。
志
します。祈ります。恵み深い御神よ、この兄弟がその信仰を告白してこの教会の会員となる決意を言い表したことを感謝いたします。どうか聖霊の助けによって清き信仰の生涯を送り、教会の生ける枝として福音のために行き戦いをなすものとならせてください。主イエスキリストによってお願いいたします。アーメン。鳥居長老にこの兄弟を握手を持って教会に迎え入れてくださいますようにお願いいたします。交換の意義という題を掲げて語らせていただきたいと存じます。それでどうぞ皆さん、お手元にマタイ福音書の第1ページを開いてご覧
になりながら私の申し上げることをお聞きいただきたいと思います。その聖書を初めて、初めの人に挙げまして、その人がまず新約聖書を開いて、一番に、この感じますことは、そこのところに、舌を噛みそうないろんな名前がたくさん並んでおりまして、そして、それだけでもうあとよくあるわけであります。それでこれを一時一時読んでまいりましたならば、あなた方も退屈されるかもしれないと思うぐらいであります。ところがこの聖書の第1ページにあります、この新約聖書の1ページにありますこのイエス・キリストの系図というのは、これはよく調べてみますと、そこには旧約の創世記以後の多くのことが背後に隠されていることがよくわかります。聖書全体を通して示されているイエス・キリストとはどういう方であったかが示されておるわけであります。そこにはアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と書いてありますが、それは人間の救い主イエス・キリストがこの中に語られているのであります。まずその中から見ますことは、イエスはユダヤ人の一人として生まれておられるということであります。アブラハムもユダヤ人の先祖と言われる人でありますし、ダビデはユダヤ人の誇りにするところでありますので、アブラハムの子というのは子孫という意味だ。アブラハムの子孫、ダビデの子孫であるところのイエス・キリストの系図というのがここの注意であります。それでユダヤ人の過去というものはこのところに隠されているわけであります。ユダヤ人の歴史は生優しいものではありませんでして、多くの悲劇があったのであります。近代には民族の中からその困難な生活の中から多くの立派な人々を生み出しておりまして、皆さんもよくユダヤ人だという名で挙げられる、次に申し上げるような人をご存知であろうと思うのであります。例えばアインシュタインでありますとか、あるいはロシアの革命でついに政府に追及されて殺されてしまったところのトロツキーという人があります。あるいは、心理学の大家で哲学者でありましたフロイドという人があります。またこの何百年かを動かし回った人でカール・マルクスという人がありますが、これみんなユダヤ人であります。しかしこういう人々がユダヤ人の全てではありません。神が世の中に見える、世の中に目で見ることのできる肉体となって現れなさったのが主イエス・キリストであります。その時人間なるものをただ抽象的な幻のようなものとしてではなくて、一つの人間の家系の中で血の通った人間として、歴史家は歴史の中に一つの出来事として明らかに示すことができるように、またさまざまな問題を抱えている人間の一人としてイエス・キリストは世に来られたことを明らかに示しているのであります。私たちの問題は、人間には男と女とがあって、そこに家庭が生まれて栄光も受け継がれるが、また恥も受け継がれているということであります。人間には素晴らしいものもありますけれども、恥ずべきこともたくさんある。時々自分の生涯を顧みても、良い方より悪い方のことをいつも思い出して、その度に身の縮まる思いをするのが正直な人間のことであります。これが平凡な普通の人間関係であります。ところがどんな立派な
輝かしい人間にも必ず影というものがあるということをこの系図は示しております。これは主イエス・キリストご自身に恥ずべきことがあったというのではありませんが、一番近しい関係にあった兄弟たちですらイエス・キリストについてよく理解しなかったことであります。ヨハネ福音書の7章の5節を見ますと、兄弟たちもイエスを信じていなかったのであると書かれています。何十年もキリストと一緒に過ごしたその人々がイエス・キリストが救い主としてお立ちになった時に、この人々が一番近しい人々がイエスを信じなかったと聖書は報告しているのであります。今朝今読んだところにある系図の終わりに近く14代と分かれておりますが、この終わりのところに近く15節をご覧くださいますと、エリウドはエレアザルを、エレアザルはマタンを、マタンはヤコブを、ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスが生まれ、こう使うところに書いてあります。マタン、ヤコブ、ヨセフと出ているわけであります。このヨセフがキリストの母マリアの婚約者でありまして、このアブラハム・ダビデの家系のものでありました。この系図の中に4人の婦人が出ております。しかもこの人々は尋常な人々ではありません。この4人の婦人というのは、この系図の中に出ております4人の婦人が、第一はタマルという人であります。第二はラハブであります。第三はルツであります。そして最後にはバトセーバという人が出てまいります。この婦人たちはどういう婦人であるかというと、旧約聖書の中にあることをそのままあからさまに申しますと、まず第一のタマルという人はイスラエルの歴史の12の種族の祖でありました。ヤコブの子供にユダという人がおりまして、そのユダの息子の嫁であります。ところがその息子が早く世を去りました後に、義理の父であるところのユダが誤ってこのタマルに子供を産ませた。そうしてペレツという人が生まれた。そこでその波を見るとペレツという名前が出てくる。2番目に出てくるラハブという人があります。これはヨシア記の旧約聖書のヨシア記の2章の初めに出てくるものでありますが、エリコという町をイスラエルの民族が占領するときに、この敵に使いをよこしたその使いたちが敵の目を逃れて、ようやく一人のラハブという婦人の家にかくまってもらった。それで助かるわけでありますが、このラハブという人は商人であります。今で言えば、問題の婦人であります。そうしてこのラハブから、ボアズという人が出てくるのであります。それでこのことは、新約聖書においてもヒブライ人への手紙の31章、ヤコブの手紙の2章の25節に娼婦ラハブと書いてありますから、そういう人がキリストの先祖の中にあります。3番目はルツという人であります。このルツのことは旧約聖書のルツ記をお読みくだされば詳しく出てきます。 ルッツという夫人は実に美しい優れた夫人であったわけでありますけれども、この人は敬蔵を重んじるところのユダヤ人ではありません。このルツはモアブ人であります。ユダヤ人の敵にしばしばなりましたモアブ人であります。それで申しましたように人としては立派な人でありましたけれども、夫が死んだ後に上上に言いましたボアズに再婚して生まれたのがオベドというものであります。そのオベドの息子がエッサイで、そのエッサイがあの偉大なる王と言われたダビデの父であります。最後に4番目に出てくる夫人はバトセーバという夫人であります。前の訳ではバトシバと バトシバと書いてありますよ。バトセーバと今度の訳ではなっております。この人のことは旧約聖書のサムエル記下の11章、12章に出てまいりますが、このバトシバという名前をお聞きになりますとすぐに皆さんはお気づきになると思いますが、ダビデ王の最大の過ちによってこのお人はその夫ウリアを知らせて、ダビデがこの人を自分の妻とするわけであります。このために彼は非常に大きなこの裁きを彼から受けなければならない。それでここマタイがそのところを、しかしそのままにマタイはここに書くことをはばかったと見えまして、キリストの系図の中にそういうことを書くことをはばかったと見えまして、この系図の中では6節の終わりにダビデはウリアの妻によってソロモンを設けと書いてあります。しかもこの言葉を元の言葉でよく読みますと、ウリアの妻という字は使ってありませんで、ウリアのものであった女性からと書いてあるんですね。これここにこのマタイのおもんばかりがあると思うのであります。この福音書を書いたマタイは波上このように大切な歴史の区切り区切りに大きい役割を演じたところの女性の名前を挙げたのでありましょうか。それを注意して旧約聖書で読んでみますと、これは一つ一つ区切りの ところにそういう問題の婦人が出てくるわけであります。それで女性の名をどうして記したのであろうか。それが第五の婦人であるところのイエスの母マリアに関わりがあると思われるのであります。そこで主イエスの誕生については多くのユダヤ人からいろいろなことを指摘されたであろうと思われるのであります。どうもあのイエスという人の誕生は普通ではないとこういうのであります。それで今でも人々はそう考えるであるかもわかりません。一体あの何はイエスという人が誕生したというけれども、あのイエスの父は誰だと言ってユダヤ人は責めたに違いないと思う。それでもちろんマタイはイエスの誕生が普通の場合と違うことを否定しなかったのでありますが、これは乙女マリアより生まれたことを否定したのではありません。しかし当時のユダヤ人たちはことに彼らの先祖の歴史を取り上げて、中でも彼らが最も誇りとするところのアブラハムとダビデを取り上げて、彼らの内面をここにあからさまに見せて、あなた方は近視眼的に外面ばかりを見てとやかく言うけれども、事実はどうだ、あなた方は自分の国の歴史をユダヤ人として歴史を誇るけれども、タマルという人がおり、ラハブという人もおるし、またルツもおるし、バトセーバもおるがどうだ、 この人々も神の大きい愛と計画のうちにあったのではないかとこう言いたいのであるんです。あれはああいう身分の人だからダメだというふうなことだとか、あるいは違法人だからダメだというふうなことは言いません。それでキリストの系図の中にすらこういう人々が出てくるという、ここに深い神の計画があったことをマタイは知らせているのであります。私たちの主なる神をつまらぬ感じで判断するな、これらのことの中にも流れている主の計画と恵みに信頼せよとある人は言っております。マタイもこのことを考えて、この系図の中にイエス降誕の問題を投げつけているのであります。巫女の降誕が普通と異なるのことについても、正しい神の計画によるものである限り、それが最善なものであるとマタイも信じているのであります。主イエスの降誕は決して不倫な行為によって生じたものではない。ただしイエス・キリストはこのような複雑怪奇な人間のために、またこの複雑怪奇な人間の子孫として、肉体的な子孫として、それらの人々の救いのために、万人の罪を、その子孫であるところの全ての人々の罪を負うて、そして万人の救いのために来られたのだ。この系図は私たちに語りかけているのであります。この系図を読んで皆さんもお気づきだと思うのでありますが、ヨセフはヨセフの系図ではないかという、これはマリアの系図でなくてヨセフの系図ではないかという、その通りであります。ところが、マリアもあるいはダビデの家系の一人であったかもしれない、そう考えられる。そうでないにしても、ヨセフと婚約していたことは結婚の場合と同じ権利義務にを持っておるのであります。ダビデに、すでにダビデの家系なるヨセフの家のものと考えられていたのであります。そのマリアからイエスは誕生されたのだから、やはりダビデの家のものと考えられたいというのであります。この系図にはしかし、次にこれを見てまいりますと多少意向的なところがあります。アブラハムからダビデの父エッサイまでのは14代、ダビデからエホヤキムまでのが14代、このダビデからエホヤキムまではユダの王であります、王家である。ここでバビロンに滅ぼされて、バビロニアに滅ぼされて、民族を挙げてバビロンに移されるわけであります。そしてダビデの王党が耐えたわけでありますが、その次にバビロンに移されてからもダビデの子孫は続きまして、ヨセフに至るまで14代、そしてそのヨセフの家ものとなるべき、家のものとなるべきマリアによって神の子が生まれた、こういうことをここで語っているわけであります。この神の子こそイエス・キリストであり、ここに一度耐えていたところのダビデの王党は、霊界の王でおいでになりますところの主イエス・キリストとして出発をするわけであります。で、このイエスが霊界の王者でいますということは、それまで限られておったユダヤ人の関係ではなくて、世界の全ての人間の霊の王でおいでになるということを、この新約聖書は語っております。次に、この込み入った系図、いろいろとあらゆる人間のことが絡まり合ったこの家系からキリストの降誕に至る事情を語ることは、イエス・キリストは世の政治的なこの世の王者ではなくて、人々が長い歴史を通して待ち望んできた人間の魂、 なわち命の救い主が真の平和の君として混乱したこの世の中に飛び込んで来られたものである。こう私たちに聖書は語りかけるのであります。だからこそイエス・キリストは真の救い主でいられると語るのであります。キリストがただ美しいキリストでありまして、もう何のその系図においても何の欠けもない立派な、もう代々王様だとかそういう人ばかりの系図の中からキリストは生まれてこられたと聖書は語っていないのである。現在の世に訴えるものがここにあると思います。降誕されたところの主は33年経て十字架と復活の主イエスでありますが、これが神の救いの計画の答えである。同じキリスト教会の同じくキリストの教会の活動の始めとなったのであります。そして主イエスは昇天の時に、あなた方は言って全ての民を私の弟子とします、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさい、こう命じていられるので、しかもその上に私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると私たちを励ましていられるわけであります。今日の今日の私たちの社会はどうでありましょうか。人々はますます物質化しております。荒廃して自然まで損なわれてきておるのであります。人々の愛は冷たくなりまして、それを保証するものは金銭であると思い込んでいるのである。そうして家庭においてはトラブルが増えて、家族関係は本当に貧しくなってしまっているのであります。でこの時に私たちは主イエス・キリストは清い方であるから人間のそんなことは問題にされないんだと、あるいはそんな救い主というのはもっときれいなんだというようなことを言いたがりますけれども、そうではありません。主イエス・キリストはその家系においてすでにいろいろな人々を持っておられまして、そのマタイの初めに書いてある家系の人に出てくる名前をずっと旧約聖書で読んでみますと、人間というものは困ったものだなっていうことを見るのであります。だから私たちには救い主が必要なのであります。イエス・キリストはただ幻のような方ではありません。このような駒に果てた人間で、そして何かトマルの場合のようにああいう過ちを犯す偉大な先祖であると言われたダビデのような人でも、あんな大きな問題過ちを犯して、しかも自分を間違ったとはなかなか考えない、そういうふうなのが人間である。そうしてその人間であるから神はご自身の人間を救おうとしまするところの御心をそのままにこの世の中に持っておいでになりまして、そうして神のことをしてキリストを降誕させなさったのである。今日も私たちはイエス・キリストという方は我々の持っているあらゆる悩みだとか困難だとか矛盾だとか、そういうためにこそ私たちは救い主としてキリストを仰がなければならないということをキリストご自身が示していらっしゃるということを思って、どうかこのクリスマスに迎えるお迎えする心備えをしてクリスマスに至りたいものだと考えております。祈ります。全能の神よ、あなたは天地創造以来、また人間があなたの御心によって創造されました以来、その過ちの多いところの、また矛盾に満ちたところの人間のこの生活をまっすぐにして、永遠の命を持つ者として復活させようとして、あなたは御子イエス・キリストをお与えくださいました。私たちも御子が
我々が本当の道を歩む道がないことを承知しております。主よ、どうぞ私たちに心の底から心を尽くして主を仰ぎ、主に感謝をし、また一人でも多くの人々がこの自分の矛盾に満ちた生活の中から永遠の命に至るところのこの福音を知ることができますようにお導きを祈ります。感謝と願いを尊い祭る我らの主イエスキリストの名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌の第121番を歌いますが、本日の聖餐式を行われておりまして、聖餐式の御用を天野長老と下村長老にお願いをいたします。 主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって栄を贖い、私たちを招いて勲のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを少し主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰り来て各々の罪を深く悔い改めたいと思います。しばらく懺悔の言葉をいたしましょう。それを悔い改める者と共においでくださいます。このようにしてキリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、二つの主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来りたる日を待ち望みたいと思います。聖餐についての聖書の御言葉を聞きましょう。私は主から受けた言葉とあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるパンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行われました。食事の後杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行われます。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りましょう。天の父よ、御子イエスキリストの苦難とし、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に応えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと同志を祝し、これを聖霊としてください。救い主イエスキリストの御胸に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。主イエスの招きの御言葉を聞いてください。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったことにこの世を愛してくださった。それは一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなた方のために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。皆さんお越しします。 御体を召す感謝をしていただきましょう。私たちのためにやらされた主イエス・キリストの父よです。主が私たちのために悩み血を流し救いを全うしられたことを覚えて心の内にこれを極めつけたいと思います。私たちの救いのために流された主イエス・キリストの御父よです。心に刻みつけてこれをいただきましょう。感謝の祈りをいたしましょう。慈愛の神、あなたは限りなく憐れみを持って私たちを招き、この主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、心地の命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚はいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力をし、その苦しみに預かり、折を得てもいなくても御言葉を述べ伝えることができますように。主を常に恵みと祝福と私たちにいたしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。 みましょう。
Thank you. 念を深き天に増します。私たちの死なる本神恵まれまして、私たち愛する兄弟姉妹本庁もまたこうして一堂に集いましたことを心から感謝申し上げます。また進む一週間もあなたの大きな恵みのうちに無事それぞれを過ごすことができました。心から感謝申し上げます。そしてまたただいまは宮内牧師の口を通しまして、尊いあなたの誠の御言葉を学ぶことができ、心から感謝申し上げます。あなたの大きな計画の中に私たちを滅びの中から救う安らためにあなたがこの世に御子をお送りくださいました。その意味について学ぶことができました。どうかこの救いの意味を、また喜びを、また私たちがそれぞれ周りの人たち日々の中でそれぞれ示すことができますよう、どうぞ私たち一人一人を強め導いてください。またこの喜びの時を病のため、あるいはいろいろな用事のために来れなかった、どうぞ多くの姉妹の上にも同様なあなたの大きな恵みをお願い申し上げます。ただいま支えましたもの、どうぞあなたの御国のためにお使いください。この感謝と願いをイエス・キリストの名によって御前に、
アーメン。
第541番の書類を歌いましょう。541番だ、545番を歌います。